Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第84回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。さて今回は、前回に引き続き、昨年インスタグラムで告知させていただいておりましたアジナフレンズの2022年食べて一番美味しかったものモーストバリアブルフードをご紹介したいと思います。はい、というわけで前回はですね、私のモーストバリアブルフードを紹介していたんですが、クッキー缶部門、アジフライ部門、そしてカフェ部門というところでね、もう尺が終了してしまうという感じだったんですけれども、今回はアジナフレンズの皆さんの MVF 紹介したいなと思っておりまして、本当にたくさん届きました、ありがとうございます。私も知らないお店だらけでめちゃめちゃ読むのが楽しかったので、その中からいろいろとご紹介させていただきたいと思います。では早速アジナフレンズの MVP ならぬ MVF をご紹介してまいりましょう。ラジオネームサルルーさん、平野咲子さんへこんばんは、いつも楽しく聞いています。私の MVF は片思いの人が作ってくれたオムレツです。今年の夏頃のお話です。彼は飲食店をしているのですが、ずっと片思いしていた彼と夏頃からやっと距離が縮まってきて、閉店後に彼に呼ばれて彼のお店でまかないのようなご飯を作ってくれて一緒に食べたりしていました。はぁ、あその時彼はオムレツ作りにハマっていてよく作ってくれました。シンプルに卵とバターでトロトロしすぎないいい硬さのオムレツに削りたてのパルメザンチーズと黒胡椒をかけてくれて、そこにワインなんてあったりして、それはそれは本当に最高でした。残念ながら片思いは諦めなければならない状況になり、彼のオムレツはもう食べられなくて、かっこ彼のお店はオムレツを出すタイプではないので、だからこそあの優しくて切ない味のオムレツが忘れられません。これが私の中の MVF です。これは MVF だよもう平野おばさんは手汗が止まりませんなんちゅう MVF をぶっ込んできてくれるんだサルルーさん。片思いの彼が飲食店をしていて、閉店後に店に呼ばれてまかないのようなご飯でオムレツをいただきましたと、はい、これは映画化決定ですね、おめでとうございます。2024年公開です。いやー羨ましい。これね、平野の憧れのシチュエーション、人生で一度も経験したことがないまま年を取ってしまった憧れのシチュエーション、好きな料理人の店で閉店終わりにそのシェフが作った店のメニューにないものを食べるですね。いやーサルルさん、これは一生の思い出として大切に取っておいていただきたいなと思いました。いやー羨ましいですね。叶わなくても美しい思い出ですよ。これを超える MVF はちょっと私には持っていないですね。いやー羨ましい、なんという甘酸っぱいお便りありがとうございました。ちなみに私これ読んでいてね、一個思い出した作品があるんですけれども、あの川上美恵子さんの短編でアイスクリーム熱っていう短編小説があるんですけれども、これはあのアイスクリームを買いに来る男の子に片思いをするアイスクリーム屋さんの女の子の話なんですけど、まあ、ちょうど逆なんですが、その片思いの男の子にアイスクリームをそのアイスクリーム屋さんの女の子が家で振る舞うっていうシーンがありましてね、これがまた切ないんですけれども思い出しちゃいましたね。それの書き出しもまたすごく良くて、まず冷たいこと、それから甘いことっていう始まりなんですね。いいですね。はい、また手汗が止まらない平野なんですけれども、ちなみにこのね、アイスクリーム熱、今年吉岡里帆さん主演で映画化されるらしいので、すごく楽しみだなと思っております。はい、じゃあ次行きましょうか。 ラジオネームメイさん。平野さんこんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。2022年私が食べて一番美味しかったものは富山にあるティールームアルプのリンゴ、ベーコン、グリュエールのホットサンドです。アルプは昼は喫茶、夜はワインバーへ姿を変える富山の大人の隠れ家。高校生の頃今の彼と来たのが初めてのアルプでした。薄暗い店内にずらりと並ぶグラス、バーカウンター、昼からワイン片手にデザートを食べるご婦人、高校生にはあまりにも早すぎる大人な雰囲気にたじろぐ私でしたが、その同級生には絶対遭遇しない場所は周りの目を気にすることなく好きな人との時間を楽しむにはもってこいでした。大学生になって私も彼も富山を離れ遠距離恋愛をすることになりましたが、帰省するたびにこのお店に通い続けています。ティールームアルプのオーナーのはるかさんは旬の野菜やフルーツを美味しい料理やお菓子で表現する魔法使い、毎週新しいメニューを生み出して目ん玉が飛び出るくらいの美味しい食べ物を届けてくれます。何を食べたって本当に美味しい、選べないというのが本音ですが、11月にいただいたホットサンドは衝撃でした。リンゴをそのままにベーコン、飴色玉ねぎ、マッシュルームなどとカンパーニュにサンドしたホットサンド、爽やかでみずみずしい味と食感を放つリンゴにベーコンや玉ねぎの香ばしさが相まって後引く美味しさ、ドロッと溶け出したチーズはリンゴとベーコンの甘じょっぱさにまろやかさを足してこれまた美味。サンドイッチは一つの具材が主張しすぎてもいけないし、パンは新鮮な具材に寄り添うべきだし、シンプルなようで奥深い食べ物だと思っています。太めにスライスされた生のリンゴは一見主張してくるようで他の具材にそっと寄り添う存在、これが人生で食べたリンゴの一番美味しい食べ方だと思いました。でもこのホットサンドははるかさんのご実家山形から送られてきた新鮮なリンゴを美味しく食べるために2日間のみ軽食として登場していたメニュー、次はいつ登場するのか、もう出会えないのか、このスペシャル感もたまりません。でももう一度でいいから、好きな人の前だからなんて気にせずカバみたいな大きな口を開けてリンゴのホットサンドを食べたい。そしてはるかさんの食材への愛をたっぷり受け取ったお料理やデザートに出会い、来年もアルプに行きたいなと思います。はい、というわけで素敵なお便りありがとうございました。なんか胸が温まるようなお便りでしたね。大人の隠れ家に高校生、同級生に絶対遭遇しない場所、いいですね。すいません、変なテンションになっちゃいましたけれども、実は私もティールームアルプをお伺いしたことがありまして、大好きなお店です。本当にいいお店なんですよね。なんというかね、私はそのこうお店っていうものに対してこう内と外が混ざり合ってね、こういわゆる街に溶け合うような店みたいな、街の一部みたいなお店も大好きなんですけれども、まあ、隠れ家ってね、メイさんおっしゃってた通り、こうアルプはですね、こう扉を開けた瞬間にこうさっきまでの全てっていうものを失ってその世界観に引き込まれるっていう感じがあってすごくいいんですよね。でやっぱりそのアルプっていう店はそういう感じのお店になっていて、まあ、そもそもこの物件が持っていた記憶だったりとか、そこにご夫妻が愛を持って重ねた日々だったりとか、本当に大切なもので張り巡らされた壁だったりとか、もちろんそこで流れてる音楽とか入れたての紅茶の香りとか、そういうものが全て相まってもうこう外と中を隔てるような本当に特別な世界みたいな小さな世界を作り上げているっていうところがね素敵でね、やっぱりそういうね小さな世界を作り出すってすごく難しいことで、やっぱり日々の積み重ねじゃないとそれって維持できないし、すごく壊れやすいもので、まあそれをね私たちも壊しちゃうことがあったりするんですけれども、本当にそうやってお店の方が積み上げたお店が素晴らしくてですね、私もルバーブパイに、ラベンダーミルクのアイスクリームを添えたお菓子をいただいたことがあるんですけれども、まあこの上なかったですね。そんなティールームアルプの思い出、なんか素敵なモーストバリアブルフードいただきました。ありがとうございます。続きましてはこちらのメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームしゅんさん、こんにちは。いつも素敵な配信をありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが、私の味の MVF2022 年はカナダはラクサです。ラクサ、今年の2月まで留学していたバンクーバーのラクサキングというお店でいただきました。ポツンとネオンの文字盤が輝きながらも、それ以外はザ定食屋の店内、これが東南アジアの雰囲気なのだろうとワクワクしながらラクサの登場を待っていました。 いよいよ席に届いたラクサは私こそがラクサなのだと言わんばかりのボリュームと見た目、店名の通りラクサの王様が登場しました。シャキシャキの野菜とよく味を吸ったチキン、スープと相性抜群の麺に程よい辛さのスープ、その完成されたラクサの前に私は肩肘をつき頭を下げました。あなた様こそラクサの王にふさわしい、私はこのラクサの王様に仕えることを決意した瞬間でした。友人のスープは私のスープより一段階辛いものでした。まあ辛さの違いなんてそんなにないよな、そう思って一口分けてもらいました。そんな私は愚かでした。私が飲んでいたスープが王様のスープなら、あのスープは魔王のスープ、地獄の釜に舌を入れ込んだような辛さ。ただその奥底にある旨味がもう一口もう一口と箸を進めていきます。3口でギブアップ。東南アジアに実際に行ってラクサを食べても、きっとこのラクサの王様は王として君臨し続けるのだろうと確信した、そんな食体験でした。平野さんもバンクーバーに行った際にはぜひ行き先の候補として考えていただけたら幸いです。はい、というわけでまさかのバンクーバーで出会ったラクサ、しかもラクサキングという店で出会ったラクサをご紹介いただいて、いやもう本当ワールドワイドな味な副音声になっておりますけれども、もう辛さの描写がえぐいですね。私もタイ料理タイで食べてカミソリ食べたみたいに痛かったとかいろいろありますけれども、地獄の釜に舌を入れ込んだような辛さっていうのはもう本当にアウトに近い状態でね、はい、大変なことがあったんだなというところなんですけれども、しゅんさんがいただいたラクサの王様は本当にキングだったということで、王様っていう名前がついていて実際にキングだなって感じる店に出会うと感動しますよね。私も餃子の王様ってお店が浅草にあるんですけれども、そこは本当に王様級の美味しさでやってらっしゃるお店でですね、私も大好きな一軒ですね。いや王様ね、ちょっとバンクーバーに行く機会なかなかないけれども、絶対忘れないようにしますね、ラクサをバンクーバーでいただくという味な展開ありがとうございます。はい、続きましてこちらのメッセージもご紹介させていただきます。ラジオネームヤンさん、私の MVF2022 はチュロスです。12月の初め、友人と訪れたスペイン料理屋で見つけてしまった。砂糖をまぶしたチュロスに温かいチョコラテをディップするという罪深いスイーツを。実はその少し前に平野さんのインスタグラムで、スペインではよく食べられているチュロス、もっと日本で流行っていいのではというような内容、かっこうろ覚えですみませんのストーリー投稿を拝見した矢先だったので、これはぜひ食べねばと注文しました。軽めにカリッと揚がったチュロス、まずはそのまま、なんと中はジュワッと生食感、なんだこりゃうますぎる。本来の味付けはさほど甘くなく、たっぷりまぶされたザリザリの砂糖で甘すぎない甘さ。さてチョコをディップするぜと爆発的な甘さを警戒しながら、とろり温かいチョコをつけてみると、甘い甘いけれどカカオの香りが立つ、ビターさも兼ね備えた砂糖とは別系統の甘み、こりゃうまいよ。天に召されるような夢見心地で店を後にしました。そしたらクリスマス近いきらびやかな街並みで、おしゃれなワゴン販売のフードが立ち並ぶ中、チョコディップチュロスの文字が。平野さん、2023年来るかもしれません。長文失礼しました。ちなみに訪れたお店は丸の内にあるバルデエスパーニャムイさんです。はい、ありがとうございました。チュロスね、私のインスタグラムを見てチュロスを頼んでくださったなんて、本当に私がチュロスを布教したいという気持ちを汲んでくださったのかな、ありがとうございますという感じでございます。チュロス本当美味しいですよね。スペインで出会ったこともありますけれども、メキシコでもチュロス屋さんっていうの実際ありまして、本当にねチュロスをただただひたすら揚げてくださるお店で、細長い超長いチュロスをどんどんカットして皿に持ってくれて、で大体そのチョコラテっておっしゃって書いてくれてましたけれども、そのチョコレートのねドリンクを一緒に飲むっていうか、まあディップしてつけるというかね、そういう感じで、まあいわゆるディズニーランドのチュロスとはまた違う感じで、常にチョコレートが寄り添って、それを熱々をディップして食べるみたいなね、本当に美味しいんだよね。私最近もですね、谷中の方かな、チョコチュロス屋さんというか、ホットチョコレートのお店なんだけど、チュロスを添えて出してくれるお店に出会いまして、それもめちゃめちゃ 美味しかったですね。はい、あのパセレというお店なんですけれども、でもちょっとこの丸の内にあるバルデエスパーニャムイさん、かなり行きたくなってきました。私いくらでもそのチョコとチュロスの組み合わせのものは食べたい、しかしなかなか出会えていないというのが現状でしたので、これは必ずや行きたいと思います。素敵なアドレス、ヤンさん教えてくださりありがとうございます。チュロスね、2023年流行るのかな、流行れって言ってたら流行るような気もしてきますよね。去年あの地味に流行ったなって思っているもので言うと、あのイチジクの葉っていうものが私はいろんなところで流行り始めたなっていうのを観測してたんですけどあのまあ全然その大ブームみたいなね、あの生ドーナツみたいなそういうことではないんですけれどもね、いろんなパティシエさんとかがね結構イチジクの葉のオイルを使ったりとか、イチジクの葉を練り込みましたとかね、あと料理人さんもですねソースにイチジクの葉のちょっとあの抽出したものを垂らしてみましたみたいな感じがね結構増えてきてね、私イチジクの葉の香り大好きだっていう話足の副音声でもした気がするんですけれどもね、これは広がっているなっていうところで、何でもイチジク農家さんに聞いたら最近イチジクの葉の方が値段が上がっているよみたいなことも起きているらしくてですね、私があのひそやかに2022年流行ったなと思っている、食べ物でした。2023年チュロス流行ってほしいな、気軽にチュロス食べられる世界線が来てほしいなと勝手ながら思っております。はい、それでは最後のお便り紹介となります。こちらのメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームなっちさん、アジナ MVF2022 は卵サンドです。その中でも東京六本木にあるカフェブリコラージュブレッド&カンパニーさんと、仙台にある居酒屋さんのつつじが丘酒場サラサさん、この2つのお店の卵サンド、どちらかなんて選べません。ブリコラージュブレッド&カンパニーさんはこしてあるようなふわふわな卵をふわふわなパンでサンド、もう雲を食べているかのようです。でもしば漬けが入ってることでコリッと感とちょっとピンク色に変化したおしゃれさが楽しかった。つつじが丘酒場サラサさんは反対に、カウンターから見えるいかつい店主さんがガリガリに焼くパンにはなんと厚焼き卵からあふれる熱いジュルジュルの汁とからしのツーンとくる危険なアトラクションにリピートしたくなるかのようでした。あ、美味しそうだね。危険なアトラクションだって、ぜひ味わってみたい。これはやけど上等でいただきたいやつですね。そしてブリコラージュブレッド&カンパニーさん、我が J-WAVE の近所ということで、なんと今回駆けつけてくださったということでお呼びしましょう。ブリコラージュブレッド&カンパニーさんの卵サンドさんです。イエイ。うわー、おー、分厚い。はあ、美味しそう。もう見るからにパンが美味しそうなんですよね。やっぱブリコラージュブレッドさんのふわふわのきめ細やかな食パンのような、まあ、パンドミってやつなんですかね。美味しそうだな。嬉しい。今超お腹空いてるのだから多分超美味しいと思うあー、かわいい。ですね、卵サンド本当に分厚くたっぷりふわふわな卵が入っているんですけれども、そのふわふわな卵の一面にですねお花が咲くようにしば漬けがチュンチュンチュンチュンって入っていましてね、そこに緑のディルかな、これはディルが添えられているんですね。はー、うまそう。じゃあありがたくいただきたいと思います。ああ、もうこれはピクニックドラフト1位ですね。もうピクニックあったらこいつを連れて一緒に花を見たり、人がバドミントンしてるの見たりしたいよっていうくらい美味しい。さすがブリコラージュ。なんかね、あの卵の口の中から消えていくスピードとパンが口の中で消えていくスピードが一緒。絶対この速度ねちゃんと調整してると思う。ブリコラージュさんそういうことやってくるからね、なんかどっちが遅いどっちが孫つくとかもなくスッと消えていくんだけれども、そこにしば漬け、ちょっとしば漬けまだ食べれてないからしば漬けの箇所いきますね かじりました。うわ、やばい、しば漬け輝いてるよ。なんかこの卵とパンの もうただただこう本当によどみなくスーって消えていくだけでも本当に幸福なのに、そこにしば漬けが入るともう忘れられないリズムを刻み始めますね。なんかこの間もあの長谷川あかりさんの回でカレーの中に出てきたしば漬けがマジで MVP みたいな話してましたけど、しば漬けの底力に気づかされる昨今でございますね。今年はなんかちょっと漬物の回とかもやりますか。ちなみに私は子供の頃から奈良漬けが大好きです。はい、
味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで今回はアジナフレンズが昨年に出会った美味しい食べ物のお話、様々お届けしてまいりましたが、皆さんありがとうございました。もう私は手足の止まらない平野おばさんと化しておりましたが、まあそれに限らず本当にあの紹介できなかったあのエピソードもたくさん楽しいお話いただきまして、皆さん本当に本当にありがとうございます。なんかこれ上半期下半期とかで半年に1回くらいやりたいですね。なんかこう1回じゃ全然終わんないよっていう、そんなねって思っちゃいましたので、ちょっと引き続きまたこの企画もやっていきたいなというふうに思っております。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。